師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できること本当に嬉しく思います。今日は一年に一度の合同礼拝となっています。今日の午後に教会総会が行われますので、普段早朝礼拝、9時からの礼拝、11時からの礼拝、2時からの礼拝、教会学校、それぞれ分かれて礼拝をしていますけれども、ご一緒に礼拝をお捧げすることにしています。ここでご一緒に席に座って御言葉を聞くことができるのも、親子室で礼拝をご一緒して御言葉を聞くことができることも、今日はそこに収まりきらない子どもたちがいると思いますので、1階にテレビを作ってあります。そこでご一緒に礼拝をしている親子も、またインターネットでこのメッセージをご一緒に聞いているお一人お一人も、私たちが神様の前に招かれたものとして共に御言葉を聞いて歩むことができることを本当に嬉しく思っています。礼拝が終わりましたらホールのところにいますので、ぜひ遠慮なくお声をかけてください。普段お会いすることができない方々もいらっしゃると思います。お互い声を掛け合って良い時を過ごしていただきたいと願っています。さて、私たちは今日伝道者の書の12章というところを開きました。伝道者の書が1章から2章3章と続いてきて12章に届いています。ぜひまだ読んでいらっしゃらない方、伝道者の書1章から12章まで読んでみていただきたいと思います。お家に帰って帰り道で、そこに伝道者が繰り返し繰り返し、全ては虚しい虚しい虚しいと言うんですが、読み終わった私たちの心の中に虚しさではない何か、それが残って、ああそれでも素晴らしい歩みをいただこうと思える何かがある。実はそれが伝道者の書始まって12章に来てこのところに書かれていることによってなんです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、すべては結局聞かされていることだ、神を恐れよ、神の戒めを守れ、人間にとってそれが全てである。こう言われるときに、ああ確かに虚しいかもしれない、しかし神にあって歩むなら決して虚しくはないのだという希望を見出すことができるでしょう。ぜひお読みになってください。ではその助けになるためにご一緒に御言葉を聞きたいと思います。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。お一人お一人がこれを自分のこととして受け取って帰っていただきたいと願っているんです。若いと出てきます。皆さん若いと言われたら嬉しいですか？若いと言われて嬉しいのはおそらく若くない人かもしれませんね。女性はもしかしたら皆さん嬉しいのかもしれません。男性はある時は若いと言われると複雑な気持ちがするかもしれません。私もかつて若いと言われた時がありました。牧師になってすぐの頃、教会の方から、連合の方々から、連合の先生方から、教会の集まりに行くと、よく若いですねと言われました。それはおそらく褒め言葉でした。活力があって、アイデアがあって、一生懸命できて、新鮮な思いで若くていいねという意味です。さすがに私も40を超えた時に、あんまり若いねと言われなくなりました。それはいいことだと思います。私の年になってなお若いと言われているとどういう意味になるかと言いますと、あなたも若いね、いつまでそんなことをやっているの、もっと大人になったら。でももしかしたらあと10年20年経った時に若いですねと言われたら、もう少し違う意味が出てきますね。いつまでも若々しくていいですね。実は 私たちの教会を訪ねてくださる非常に多くの方々が、この教会の方々は若いですね、とおっしゃるんです。それはどういう意味でしょうか？さっき3つ言いました。1番目でしょうか？ 2 番目でしょうか？ 3 番目でしょうか？ユースにとってはもちろん1番目です。そして、多くの方々がおっしゃってくださるのは、年を重ねてなお若々しくいらっしゃる皆さんが、とても素敵ですね、という意味です。若さということを少し考えてみましょう。若さというのは、私たちにとっては無条件に素晴らしいものというふうに感じられます。というのは、明日があるんですね。昨日よりも今日、今日よりも明日。素晴らしい未来に向かって一つずつ積み重ねて歩んでいく。小さな子供がだんだんだんだんと成長し、学校に入り、中学校に入り、社会に出ていく準備をし、お仕事をするようになり、家庭を築いていき、一人前になって歩んでいくその中に、この将来への基盤を築いていく若い時の歩みというのは、将来があっていいねと思うわけですね。少しぐらい失敗したって寄り道したって、明るい未来に向かって歩んでいけるから。でも今日読んだ箇所は、その若さが実は何の喜びもないという日が来るんだと書いてあります。2節から6節までのところは、様々な比喩を用いて、肉体の衰え、歩みの限界、そういうものが訪れてくることを記しています。例えば目が見えなくなるとか、声がかすれてくるとか、喜びが薄れてくるとか、歩くのが遅くなるとか、白髪が増えるとか、もろもろもろもろ。若さはやがて失われていきます。それにしてもなお、若々しいですねと言われるそれはどこから来るのでしょうか。あの若さがだんだんだんだんと手放していかなければならなくてなお若々しいと言われるのは何故なのでしょうか。それは今日のところに書かれているあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという作り主を覚えて歩む中に与えられてくることです。ぜひ今日ご一緒している若い方々、これからの生涯を一つずつ積み重ねて歩んでいこうとする、素晴らしい未来に向かって歩んでいこうとする方々、あなたの若い日にあなた作り主である方を心に留めて歩んでいただきたい。これからの歩みが本当に素晴らしい歩みになるためにどうしても大切な作り主にある歩みを自分のものとして受け取ってほしい。そして同時に年を重ねた方がぜひその歩みの中で年を重ねてなお生きる喜びにあふれ何の喜びもないという日は私には関係がない、この方にあればというこの方にあればという歩みを受け取り直していただきたいと思うんです。なんか若く生きましょうみたいな話になってきましたけれども、そうではなくて、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えて歩もうということです。創造者というのはどういう方でしょうか。創造者というのはその何もないところに意図を持って作ろうと言って作られた方です。作り出された方、こうあるものをこういうふうに私の手によって何もなかったけれどもここに生み出そうと作ってくださった方です。そしてその作った創造者は作っただけではありません。その作った大切なものを見守り続け、必要であれば手を加え、整え、これを守り、収めている方です。さらには、 最後、もしプロセスがあって完成があるとすれば、完成の完成の完成に至るまで手を抜かずに最後仕上げてくださる方です。それが創造をするということの意味です。作ったものに責任を持ち、デザインをし、責任を持ち、完成させてくださる。イスラエルの民は、そういう神様を信じてきました。そしてそういう神様が聖書の最初から最後にまで書かれているんです。私たちの信じている神様はどういう神様か。父親が子供に、おじいちゃんが孫に、ひいおじいちゃん、その前のみんながこう代々経験し受け継いできたその教えは、あんな、私たちは勝手に生まれて生きてるんじゃない？天と地を作られた神様がいらっしゃるんだ。このお方が意図を持ってデザインして人を良いものとして作ったんだ。神の形に似せて、必要な助け人を備えて、良い環境の中に置いて、素晴らしい歩みを一緒にしようと神様が作ったんだ。その神様は、ただ作りっぱなしだったんじゃない。私たちの父親、おじいちゃん、おばあちゃん、その前の人、みんな守られ導かれてきたんだ。あの、エジプトで、囚われの身、奴隷として、苦役を舐めていた400年以上の間に、そこから、神様が、不思議な見業を持って連れ出してください。救い出してください。約束の地に導き入れてくださった。この救いの手を、働きを、休むことなく続けて今に至るまで私たちを導いてきたのが神様だ。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神が私の神であり、あなたの神だ。信仰の先輩たちはこの生きたメッセージを生涯かけて次の世代へ次の世代へ背中で示し、言葉で示し、送ってきた。それは重なり合うようにして今に至るまで繋がれてきて、そして今神様は私たちになお救い主メシアを与えてくださる。そして私たちの歩みを完成してくださる。神の民の歩みが完全に回復して導かれる。待望の救い主やがて来たれりと、その日を待ち望みつつ彼らは歩んでいました。その作り主を私たちもまた自分自身の作り主として私たちの歩みを命を与え、導き、最後の最後に至るまで完成させてくださる方として覚えなさい。あなたの作り主としてと言われています。伝道者の書というのは、ああ、この世は何と虚しいことだろうと書かれていました。富を蓄え、繁栄を極め、すべてのものを欲しいままにしたソロモンという王の名をとって書かれています。そんな人物ですら、いやそんな人物だからこそ、すべての営みを並べてみて、ああ、人生はなんと虚しいことか。でも、それは本当の虚しさではないんですね。もし神様を知らなければ、それこそ飲んで食べて好き放題にやって、まあどんな結果になろうと、まあそれでいいじゃないか、束の間でも楽しかったらそれが人生だ、と言います。しかし、そういう歩みを、この伝道者は進めているわけではありません。彼が言う虚しさというのは、人は、与えられた歩みを精一杯に歩み、日の下で老子仲間と共に歩み、与えられた楽しみを数えながら味わうこと。繁栄もするだろう。素晴らしい歩みも築かれるだろう。でも、人が人である以上、人は人であるんだ。当たり前のこと言ってますね。人は人である以上、人は人なんだ。神様に作られた人なんだ。 人はどんなに歩みを極めても神様以上のものになって素晴らしいだろうということはない。すべてのことは繰り返されてきたことで、昔あったもので新しいものは何もないとソロモンは言います。ソロモンがもしタイムマシンに乗ってこの21世紀の私たちのこのところに来て座ったらどう思うでしょう。お、電気があるとかですね。なんであそこの壁にいきなり文字が出るんだとかですね。みんなその小さい持ってるそれは何だというかですね、言うかもしれませんね。それこそ不思議なことばかりだと思います。でもおそらくソロモンが3日もこの世にいたら、3日も私たちと歩みを共にしていたら、ああ形は違うけれども、結局人間は人間としての歩みしかしてない。飲んで食べて、働いて、そして仲間と楽しんで。確かに、物は違うかもしれない。機械も違うかもしれない。できないことができるようになってお医者さんもあるし、思います。でも、だからといって、人間が神を超えた何かになって、気づき上げるものはない。人は人である以上、神の手の中で歩む存在なんだ。だから私たちは、せいぜいその神様の手の中にある歩みを喜び、楽しみ、生かされようじゃないか。ついては、最も大切なこととして、あなたの作り主を覚えよ。十二章を読み進めていただいて、本当にその伝道者の書の最後のところになります。十二章の十三節十四節のところに読んでみましょう。ごめんなさい、十三節のところですね。十二章の十三節、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。何と書いてありますか。神を恐れる。何と書いてありますか？神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。生かされ、作られ、歩みを導かれている私たちにとって、作り主の手の中に生きること、それが全てである。主を恐れよ、神を恐れよ。神の命令を守れ。結局これが人間にとって全てである。作り主を覚え、私の生涯を始め、私を導き、私の生涯を完成するというその生涯の作り主を覚え、神を恐れて歩むというのは実際にはどういう歩みになるのでしょうか。私たちの教会では、ことあるごとに、信仰の歩みは一つのフレーズで表されますというふうにお伝えしてきています。そのフレーズは、皆さんと次の一歩というフレーズです。そしてこれは、私たちの教会が一人一人自分のこととして、こうやって信仰の歩みを歩むんだという道しるべのようになっています。皆さんと次の一歩、皆さんの身は御言葉に親しもうの身です。どうぞ御言葉を読む、聖書を読んで、そこに書かれている神様があなたに対して抱いている思いを知っていただきたい。神様があなたに対して抱いている意味を、目的を知っていただきたい。神様があなたにお与えくださった約束を確認していただきたいです。皆さんと次の一歩、次の二ですね。名は仲間を大切にしようです。神様は人をお作りになったときに、たった一人で生きる存在としてはお作りになりませんでした。助け合う仲間を備えて、あなたは人の間で生きなさい。あなたのために与えられている家族は、友人は、教会の方々は、あなたのために備えられた 仲間です。どうぞ仲間を大切にしてください。あなたが誰かの仲間として歩むとき、ぜひ目の前に立つ人を大切にしてあげてほしいんです。皆さんと次の一歩の次は、みなさんですね。三回意識を持とうということです。三回意識。私たちが生きていることが、神様の技の中を生きている、神様の技に参加して生きているっていう意識を持っていただきたいんです。教会に来て、教会の歩みに加わり、教会のアクティビティに参加することももちろんですが、同時にそれ以上に、一週間、七日間、それぞれのところで過ごすその歩みが、神様の技になって生きている。目の前の人に大切な良いものを届けるために生きている。神様がこの世に光として輝くために私をそこに置いてくれた。私が生きていることの意味や喜びや参加の意義をぜひ持っていただきたい。皆さんですね。とです。このとはおまけについているんだけど、とがちゃんとある。隣人を愛しなさい。イエス様は、最も大切な戒めは何かというふうに言ったときに、二つに集約されると言いました。神を愛せよ、隣人を愛せよ。その二つだ。信仰者は、御言葉に親しみ、仲間を大切に神の技に参加して生きる中で、隣人を愛して生きる。愛するって何でしょう？今日、私の目の前に立つ人を、今日私の横に座っている人を、今日、私が頭に、心に思い浮かべた人を、愛するってどういうことでしょう？それを私たちは一つずつ一つずつ自分のものにしていきたいと願っています。そして最後です。御言葉に親しもう。仲間を大切にしよう。三回意識を持とう。隣人を愛そう。そして、皆さんと説きましたので、次の一歩を踏み出そうです。次の一歩。それはお一人お一人によって違います。あなたにとっての次の一歩は何ですか？どんなチャレンジを受けていますか？どんな苦悩の中にいますか？どんな回復のプロセスにありますか？どんな成長をしようとしていますか？あなたにとっての次の一歩は何ですか？意識することもなく、漫然とではなく、ああ、私にとって今大切なことはこのことなのだ。時間はかかるかもしれない。よちよち歩きかもしれない。行きつ戻りかもしれない。でも、次の一歩を私は神様の前に歩むんだ。そしてこれは全部年齢に関係なくできること。生涯、現役で私たちは皆さんと次の一歩を踏み合う歩みをしていきたいと願っています。それは作り主なる神の手の中で、あなたに命を与え、ここに置き、歩ませ、生かしてくださって導いている神様の手の中、あなたの歩みを完成へと回復へと導く神様の手の中で歩む一歩、一歩、一歩です。最後、もう一つだけ付け加えたいと思います。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。繰り返されている言葉は何でしょう？あなたです。あなたの創造者です。教会の神様創造者ではなくて、私に信仰を受け継いでくれたおじいちゃんおばあちゃんのお父さんお母さんの神様創造者ではなくて、私に信仰を進めてくれた友人の信仰の仲間の創造者ではなくて、あなたの創造者を覚えよう。私のなんです。私専属なんです、神様が。 パーソナルトレーナーやパーソナルコーチや、あなたのかかりつけのお医者さんや、美容室に行ったら指名するこの人、いますか？行きつけのお店で私の好みを分かってくれている料理をしてくれる人。あなたのという人が、まあ、いるのではないでしょうか。そういう人がいると私たちは心強く感じます。その人に対しては着飾ったり何か、かしこまったり遠慮したりすることはありません。全部知ってくれているのでお任せすることができます。素直になってお任せすることができます。神様はあなたの神様。天に遠く離れて世界の聖書の神様はあなたの神様。あなたの作り主。あなたの導き手。あなたの生涯を完成するから。あなたが呼び求めることができるから。あなたが頼りにすることができるから。あなたがこれから出ていく毎日の生活の中であなたの傍らにいてくださるから。あなたの苦悩、悲しみを、葛藤をすべて知っておられるから。あなたの喜びを、楽しみを、なお大いに増し加えようとしてくださるから。あなたの作り主を覚えよう。神様があなたの神様であるとは、なんと素晴らしいことでしょう。そう思いませんか？神様があなたの生涯を作り、導き、完成してくださる。なんと大きな喜びでしょう。それはあなたの心にどんな変化をもたらしますか？もし、生涯現役で、なお若々しいと言われるならば、実はそれは、この作り主にあって、明日を与えられる希望を持っているからです。若い人が無条件に自分の将来を思い描いて希望を持つのとは違うかもしれない。でももっと確かな。私に、私のための明日を備える方と共に歩んでいるという喜びが、平安が、力を与える。この一年、教会の歩みご一緒しながら、私たちはこの作り主なる神を仰いで共に導かれたい、願っています。お一人お一人の生涯が導かれていくように。そしてもし今日、ここに、まだ私の人生の作り主という意味で神様を知らないという方がいたら、あなたの若い日にという日は今日ではないでしょうか。ぜひこの歩みを共にしたいと願っています。あなたがあなたの素晴らしい歩みを日々受け取り直していくこと、これが私たちの大きな願いです。天に見栄え、地に平和があるように、私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、作り主なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、我らと共に、とこしえまで豊かにありますよ。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@boksi.jp nobu@boksi.jp info@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。